聖書朗読です。はじめにイザヤ書46章5節から13節、お手元の新共同訳旧約聖書の1138ページ、イザヤ書46章5節から。お前たちは私を誰に似せ、誰に等しくしようとするのか、誰に私をなぞらえ似せようというのか。袋の金を注ぎ出し、銀をはかりで測る者は鋳物師を雇って神を作らせ、これにひれ伏して拝む。彼らはそれを肩に担ぎ背負って行き、据えつければそれは立つが、そこから動くことはできない。それに助けを求めて叫んでも答えず、悩みから救ってはくれない。背く者よ、反省せよ。思い起こし、力を出せ。思い起こせ、初めからのことを。私は神、他にはいない。私は神であり、私のようなものはいない。私は初めからすでに先のことを告げ、まだならないことをすでに昔から約束しておいた。私の計画は必ずなり、私は望むことをすべて実行する。東から猛禽を呼び出し、遠い国から私の計画に従う者を呼ぶ。私は語ったことを必ず実現させ、形作ったことを必ず完成させる。私に聞け、心の固くなな者よ、恵みの技から遠く離れている者よ。私の恵みの技を私は近く成し遂げる。もはや遠くはない。私は遅れることなく救いをもたらす。私はシオンに救いを、イスラエルに私の輝きを与えることにした。続いて新約聖書コリントの信徒への手紙1:15章20節から28節、新約聖書の321ページです。コリントの信徒への手紙1:15章20節。しかし実際キリストは死者の中から復活し、眠りについた人たちの初歩となられました。死が一人の人によって来たのだから、死者たちの復活も一人の人によって来るのです。つまりアダムによってすべての人が死ぬことになったように、キリストによってすべての人が生かされることになるのです。ただ一人一人にそれぞれ順序があります。最初にキリスト、ついでキリストが来られるときにキリストに属している人たち、ついで世の終わりが来ます。その時キリストはすべての支配、すべての権威や勢力を滅ぼし、父である神に国を引き渡されます。キリストはすべての敵をご自分の足の元に置くまで国を支配されることになっているからです。最後の敵として死が滅ぼされます。神はすべてをその足の下に服従させたからです。すべてが服従させられたと言われるとき、すべてをキリストに服従させた方自身がそれに含まれていないことは明らかです。すべてが御子に服従するとき、御子自身もすべてをご自身に服従させてくださった方に服従されます。神がすべてにおいてすべて となられるためです。お祈りします。私たちの主イエス・キリストを死者の中より生かし、私たちを死の縄目より解き放ち、新しい命へと招いてくださる全能の創造者なる父なる神を、あなたの御名を讃えます。あなたは世界の初めに光を呼び出し、言葉をもって私たちに命を与え、私たちをこの時代へと呼び出してくださいました。そして再びその同じ創造の全能の御手をもって、私たちを死の縄目から解き放ってくださいます。あなたの御名を讃えます。しかし神様、ただ私たちの罪のゆえに、この世界には嘆きと悲しみと分断と、私たちが自ら生み出した罪のゆえに囚われたその苦しみがあります。贖い主なる神様、どうぞ今あなたが私たちを憐れんでくださって、その命の力を私たちを通して、この私たちの死すべき体を通してもう一度明らかにしてくださいますように。私たちの住むこの東アジアの地域に、お金儲けや武器の力や領土争いではなく、和解と友愛が私たちをもう一度つなぎ合わせることができますよう、あなたの天よりの平和をお与えください。世界の各地で、この世界は命にあふれているというのに、紛争があり、お年寄りが傷つき、女性たちが傷つき、子どもたちの命が失われています。神様、どうぞ私たちを憐れんでください。私たちが小さな命を大切にする、そのような世界に帰っていくことができますよう、お助けください。そして豊かに生きているこの町にあっても、私たちの間を孤独と無関心と愛の欠如が支配しています。その影の谷の中にひっそりと生きている人々に、イエス・キリストの復活のメッセージが届きますように、私たちの間で子どもたちが元気に大きくなりますように、病気をしている方たちの上にあなたの癒しの御手が伸ばされますように、母国祖国を離れこの国に庇護を求めて来られた方々の上に、私たちの国が復活の主イエス・キリストの御名によって年頃な保護を差し出すことが許されますように、日々を重ねた方々の上に平和と安心がありますように、そして霊なる神様、今日こそあなたが聖書を通して私たちにお語りくださいますように、主イエス・キリストの御名によって祈ります。
アーメン。
古いキリスト教の信仰告白に使徒信条と呼ばれるものがございます。その使徒信条、現在の形ではイエスの死と復活について次のように言います。ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちより よみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり。一つ一つの要素がどのような意味で人間の救いに関係があるかは言われておりません。こうなりこうなりこうなったということが簡潔に述べられているだけです。しかしただそれだけであったとしても、天に昇りという発言の後に来る言葉は、キリストが何者であるかを非常にはっきりとした言葉で語っています。すなわち全能の父なる神の右に座したまえり。この発言はキリストが世界を支配しているということを述べています。そしてそのことはさらに、これに続く告白の言葉から明らかになります。こう言われています。賢より来たりて、生ける者と死ねる者と裁きたまわん。この言葉は最後の審判に関する言葉です。キリストが審判者となってこの世界に再び来られるだろう、そう述べています。イエスの死は復活はこの最後の瞬間を目指して語られていると言っても良いかもしれません。イエスは復活した。その出来事の過去には彼の死、十字架があります。そして復活の未来には最後の審判があります。私たちには復活の過去である十字架の死がどのような意味で救いをもたらす死であったか、それについて述べる文言はよく知っていますし、イエスの十字架の死を思うこともできます。彼は私たちのための犠牲の死を死んだという言葉が特に有名だと思います。しかし今ご紹介したように使徒信条はむしろ復活の未来である最後の審判を最終目標として語ります。それが救いの出来事である。イエスこそが私たちの審判者であると。この点ではパウロも同じです。今日はイエス復活のメッセージが私たちの未来に対して持っている意味を考えてみましょう。現代人はイエス復活のキリスト教のメッセージを聞いたときにまず最初に思うことは、いやいやそれはないでしょう、死人は復活しませんよ、ゾンビじゃある前に、というのだと思います。どんなに願ったところで死者たちは帰ってこない。でこのことは私たち大震災によってもう一度痛切に思い知らされたところです。ただイエスが生きた古代ユダヤ教には復活思想というのがありまして、世の終わりには死者たちは復活するという期待がありました。世の終わりにはということの意味のもう一つは、しかし今ではないという意味です。だから死者たちは眠りにつき、世の終わりに神が起こすと考えられたわけです。しかし、イエスは起こされたというメッセージが、キリスト教の出発点にあります。そしてこのメッセージを聞いた人はみんなまさかと思ったのです。今日の、修法の牧師室からというコラム欄に書かせていただきましたが、お墓を訪ねた、女性たちは、天使がイエスは起こされた、このことを君たちの仲間に告げなさいと言われたときに震え上がり、正気を失い、お墓を逃げ出し、誰にも 何も言わなかったと言われています。それではあんまりだったのか、女性たちがちゃんとお話を告げましたという話が他の福音書に書かれておりますけれども、そのお話を聞いたお弟子さんたちは、女性が言うこと、しかも、死人が起こされるなどということはたわごとだと思ったと書いてあります。さらに、イエスが起こされたというメッセージを人々が告げ知らせたときに、多くの、ユダヤ人たち、民族同胞たちは、彼らもまた世の終わりに死者たちが起こされるという期待を持っていたにもかかわらず、イエスの復活に関してはそれを決して信じず、弟子たちが夜中にやってきて死体を盗んだだけだと反論したということが知られております。イエスの復活というのはデマであって、真実は単なる死体盗難事件だという理解です。さらに皆さんもご存知のように、お弟子さんの中には、私はイエスの体に残っている傷に触ってみなければ決して信じないと言ったという言葉も伝えられています。さらに女弟子であるマグダラのマリアについては、彼女はイエスの死体を探して呆然自失としていたということが伝えられております。そして先ほどお読みしたパウロへのキリストの権限は、彼がイエス派の人々を迫害している最中に生じたと伝説で伝えられています。つまりキリストの権限に接したすべての人々にとって、この出来事は予期せぬ出来事でした。そしてこの出来事は多くの人々の生き方を一新しました。なぜでしょう。キリストが起こされたのであれば、人々が世の終わりに起こると期待していた出来事が始まったからです。世界は終わりに直面しているからです。この全宇宙が新しい世界へと変わろうとしているからです。それは私一人の問題ではなく、全宇宙に関わる大事件だからです。このメッセージが人々を驚かせたのです。単に私たちのように今の世界がずっと続くと思いながら、死んだ人は生き返らないでしょうというようなのんびりした話ではないのです。そうではなくて、世の終わりが始まったというメッセージが人々を驚愕させ、危機に陥れたのです。キリストの復活に出会い、それを受け入れた人々は、ああ私たちの未来がここに示されたのだということを理解しました。イエスを信じる者たちは、世の終わりの審判にあって滅ぼされないだろう、イエスと共に新しい命に到達するだろう、そういう信仰を持ちました。新約聖書で時々永遠の命というような表現が出てまいります。これは今申し上げたことからもお分かりの通り、私たちがこの世にあって不老不死の命を生きるという意味では全然ありません。そうではなく、最後の審判で私たちが滅ぼされず、神様との無限の交流に生きるという意味です。このメッセージが復活のメッセージです。そしてこのメッセージは、この世界に生きる人々のすべての常識を覆す、そういう意味で大きなパワーとトゲを持ったメッセージ、ものすごい反発を呼び起こすメッセージです。 パウロという人物がその中を通り抜けております。彼は、ユダヤ本国ではなくて、散在のユダヤ人、ディアスポラのユダヤ人という形で、タルソスというところで生まれています。今でいうトルコの小アジアの半島の付け根のあたりにある、ギリシャの教養文化が非常に栄えた、文化都市です。そこのユダヤ教徒として生まれました。しかし彼は長寿に及んで、パレスチナ本国のユダヤ教の伝統的な決まりをよく守るということを頑張ってやった流派、ファリサイ派というグループに入っています。で、彼はただそれだけでも満足せず、さらにファリサイ派から進んで、ユダヤ教の内部でその神の律法を自分たちが解釈する流儀で守らない人々に暴力を振るうという過激派にまで転身しております。そしてその彼が復活のキリストと出会いました。そして彼の人生はその時点でそれ以前とそれ以降に分かたれます。なぜならばキリストとの出会いは、彼の個人の生き方というのみならず、世界そのものを新しくしてしまったからです。神は今や新しい未来を開いた。もはやモーセの律法を守って暮らすという、今まで私がこれが最も正しいと信じてきていた、過去に起点を置いた生き方が重要なのではない。そうではなく、私たちは世の終わりに向かって生きることが大切だ。キリストが私たちを裁く、世界を裁く、その信頼感に向かって生きる、そっちが新しい世界にふさわしい生き方だ。パウロにはそのことが開けたのです。そしてその巨大な衝撃のゆえに、彼は3日間目が見えず、食べも飲みもしなかったと言われているのだと思います。そのパウロは今お読みしたテキストで、イエスは眠りについた人たちの初歩となったというふうに言っています。イエスの運命は死者たちの運命に関係があるのです。彼の復活は先取りのモデルです。人類全体の未来を先取りするものです。だからパウロは人類最初の人間であるアダムについても語ります。人類全体に関係する以上、イエスはアダムと関係があるのです。共通している要素はどちらも一人ということです。アダムと共に人類には死が入り込み、キリストと共に万人が生かされるであろう。生かされると訳された言葉は非常に強いギリシャ語です。ゾウオポイエオーというギリシャ語、ゾウオというのはゾウエという命という言葉です。ポイエオーって創造するという意味です。命作りする、これは、創世記の一番最初と同じ行為を神が世の終わりにもう一度行う、その証言がキリストの復活だという意味です。だからキリストはアダムと関係があるのです。イエスの復活は神が定めた人間の本来の命の在り方を回復させるものです。人はキリストの出来事を通してやっと神の前で真人間になるのです。キリストは最後のアダム、そして最初の真人間、真の人間です。しかしパウロは世の終わりに起こる出来事にいろんな順番があるということを言っています。私たちはそんなことあまり想像できないかもしれませんが、それは世の終わりを復活者キリストとの関係で理解するようになった、その成果だろうと思いますね。 まずキリストが来る、ついでキリストに属する人々が来る、そして世の終わりが来るというふうに言われています。世の終わりというのは、こう私たちこう週刊誌とかインターネットとか映画とかで見るのはこう破滅っていうイメージですけれども、パウロが持っている世の終わりは、キリストが神と父とに、これ同じ神のことを意味しているんだと思いますが、王国を引き渡す、支配権を引き渡す、すべての権威や勢力を滅ぼす時だと言われています。つまりその世の終わりとは、敵たちに対するイエスの支配の完成、最後の敵である死の克服です。死が滅ぼされる、今日のテキストはそう言っています。滅ぼされると日本語訳されたもともとのギリシャ語の意味は、効力を奪われる、無効にされるという意味です。これは、言うまでもなく、私たちがある日死んでいくということがなくなるという意味では全くありません。そうではなく、死がもたらす有効性、その効力がミュートされてしまって、その支配権を行使することがもはやなくなるという意味です。死の支配権とは何でしょうか。キリスト教はそれを常に私たちの罪との関わりで理解してまいりました。私たちの罪のゆえに、自分で生み出した罪のゆえに、私たちは愛すべき人から切り離されてしまったり、使えるべき人に使えることができなかったり、許すことができず恨んでしまったり、そういう生き方をしています。あるいは欲望のゆえに、目の前の人が人間であるということを忘れてしまったり、その効力から私たちが解放される、それが死が滅ぼされるという意味です。そしてそれをなさったイエスは、彼自身もまた神の中に消えていくとここで言われています。神こそが最後には万物における万物となる、すべての中のすべてとなると言われています。先ほど私は過去であるイエスの十字架がどのような意味で私たちに救いをもたらすその死であったかということはいろんな形で考えられるのだけれども、イエスの復活が世の終わりという未来について持っている意味を考えることは、何せ未来なのでなかなか難しいということを申しました。死と復活を人は両方本当は重ね合わせにして理解すべきなのだろうと思います。新約聖書はイエスの未来を捉えようといろいろなイメージを出しています。で、私たちのごく身近にある、私が例えば学生さんを相手に話すときに、こういう感じかなという、一つの例え話をご紹介いたします。皆さんは、宮崎駿さんという、 こうアニメの作家をご存知でしょうか。お子様やお孫さんがいらっしゃる方は、見たことがあるかもしれません。で、大変有名な方です。で、この方が、1984年、私が大学を卒業する頃で、もうずいぶん前ですけれども、風の谷のナウシカという、 こうアニメ作品を、発表されました。で、これは核戦争とかを人類がやってしまった後、地球世界が全く汚染されて科学文明が崩壊してしまった後に生きている人間たちという、形で描かれた、SF 作アニメの作品です。で、そのこうアニメによりますと、こう世界は腐った海、腐海と呼ばれるこう森に脅かされて生きているというふうになってます。その腐海という森には、巨大な妙竹林な植物がいっぱい生えていまして、その中にこう大きな虫がいっぱい生きているんですね。で、その森からは毒ガスが出てまして、 その毒ガスがビューと流れてくるところに人間は住めないので、しかもその森がどんどん大きくなるので、こう細々と生きている。で、生きてるんだけどやっぱりこう軍隊とか持って喧嘩ばっかりしているという、そういう、世界が描かれております。私たち人が住めなくなるような原子力発電所の事故を起こしてしまいましたので、このイメージは単なるイメージではないという感じがいたしますね。で、その、こう腐った海、深いの中に虫がいるんですけれども、王様虫と漢字で書いて、なぜかオウムと読むこう巨大な虫がおります。イモムシじゃないんですね。なんかこう、なんて言うんでしょう、ゾウリムシでもないんですね。こう甲羅がこう、こういうふうに筋になってて、こうビヨンと伸びたり縮んだりする虫でして、ちっちゃい時はこのくらいなんですけど、成長すると、調べてみると全長80メートル、なんかこうビルぐらいの虫になるんですね。で、その虫が、実はいっぱいいるんです。で、目がこう雲みたいについてまして、で、その目はですね、こう怒ってない時は青い目をしてるんですけど、怒ったらオウムって群れになって走り出すんですね。こうやってこう、で、真っ赤っかな目をして走るんです。巨大なビルがこう大群になって移動する。で、これをがそのアニメの作品で一番最後なんです。こうナウシカというのは女の子の主人公で、彼女は風の谷というちっちゃいところに住んでるんですけども、戦争しているこう敵軍がですね、その大きなイモムシの子供をこうブスブスと痛めつけて、それを風の谷に放り込もうとするんですね。そうすると、大人の大きな虫は命がつながってますので、怒って狂って真っ赤な目をして、その風の谷に大群で押し寄せてくる。で、それは敵の作戦なわけです。そうやって滅ぼそうとする、虫を使って。で、この、少女ナウシカさんは大活躍をするんですけれども、傷つけられた幼虫を、何とか取り返して、その自分のふるさとを救うために突進してくる、ビルのようにこう大波になって突進してくるこう虫の前に、虫と一緒に、子供の虫と一緒に降りるんですね、飛行機使って。で、大人のオオムシは真っ赤な目をして怒り狂っていて、そこに誰がいるのかも見ることができなかったので、この、少女のナウシカはこう巨大な壁に突き飛ばされて死亡します。で、やがてその彼女が命を捧げたということをその虫たちが理解して、この巨大な虫の突進が止まるんですね。で、そのナウシカの死んでいるところにこう青い光が見え始めるのです。それはこう怒っている虫の真っ赤っかな目が青くなり始めるっていう。で、僕これは本当に復活のメッセージだと思います。この少女の死を真ん中にして、不可能であった和解がこう広がっていく。で、多分これのアニメを作った人は、新約聖書のことを知ってるんだと思うんですけれども、そのオウムさんという虫はですね、この辺から黄色い触覚がほやほやほやって出てくるんです。で、そのナウシカを囲んだ、ナウシカの死体を囲んだオウムがその触覚を出して、その死体を持ち上げるんですね、天高く。で、やがてナウシカは、その、黄色い触覚の上を歩きます。歌を歌いながら、黄金の脳を歩む少女の姿で、これはもう言うまでもなく、他者のために命を捨てた者の復活です。死を滅ぼす、これは怒りの世界に愛がやってくるということです。私たちもその歌を知っていますね。オレンジ畑、燃えるように明るく、その花を咲かせましょう。世界に愛がやってくる。皆さん、イースターおめでとうございます。お祈りします。復活の主イエス・キリストの父なる神、 あなたの大いなる御業をたたえて感謝いたします。あなたは私たちの罪を許し、新しい命に向かって生きることを許してくださいます。このことを感謝し、あなたによって心を作り変えられて歩ませてください。私たちの主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。ではご一緒に賛美歌を歌います。賛美歌の316番です。